通信分の秘密、成功マインドセット第1話。今日のテーマは、知っていることが最大の敵。どうも、ロサンゼルスより、ケン・上村です。今回は、村上式成功マインドセットとしてね、要はお金の新聞の中で村上さんが一生懸命ね、語っている、そのマインドセットについて、いろいろお話をしながらね、僕自身も実際に実践して、体感したりね、体験したりしたものを、あなたに、シェアしていこうかなっていう、コンセプトなんですね。そう。だ別にね、村上さんのそのお金の新聞を聞いて、それだけ聞いてればもう十分だよっていう人は、この音声を聞く必要はないと思うんですけど、いろんな人のね、体験談を聞くことによって、やっぱり、その入ってきたりね、体にスッと入ってきたりすることもあるし、あるいは、ちょっとなんか吸収しにくいなっていう時もあると思うんですね。なので、あなたの少しでもね、その助けになるように、僕が実践して体感したものをね、で吸収したものをあなたに、シェアしていきたい。そういう思いでお話を進めていこうと思います。そう。でね、これは、この音声を聞くにあたって、あなたがお金の新聞を購読していることがまず第一条件なんですね。そう。もちろん、お金の新聞が、もし、あなた購読していない場合は、今すぐね、初月100円で、まずは小さくテストしてね、お金の新聞を購読することができますので、ぜひね、一回ね、試してもらいたいなっていうのは思っています。で、それをね、その村上さんの、そのマインドセットとか、お金の儲け方とかね、聞きながら、気づけなかったこととか、あるいはちょっと聞き逃してしまっていることっていうのは結構たくさんあると思うんですね。もしあなたが例えば、一回しか聞いてませんっていうことであればね、この音声も合わせて聞くことによって、また新たな気づきが生まれるかもしれないし、そこから、その気づきをきっかけにあなたがまたさらにね、飛躍していくことができるかもしれないっていうふうに僕は考えているので、ぜひね、お金の新聞の音声と、並行してね、このお金の新聞の秘密の 100% 活用する音声ですよね。そう、これを一緒に聞いていただくと、より効果的にね、あなたに結果をもたらすかもしれないっていうふうに考えています。そう。で、まずね、お金の新聞の中で、一番最初に強調されて出てくることって何かっていうと、やっぱ知っていることが最大の敵っていうマインドセットなんですね。で、これは実は、僕自身もすごくね、これ最強だっていうふうに感じていて、どういうことかというとね、要は、あなたが何かを学ぶときとか、何かを始めるときに、あ、俺それ知ってるとかね、あ、僕知ってるとかね、私知ってますっていうふうな感じの、先入観で入ってしまうと、どうなるかっていうと、あなたは大きな成長をすることが絶対にできないんですね。そう。知ってるっていうマインドセットを持って入ってしまうと、どういうことがね、あなたの脳の中で起きるかっていうと、要は、どっか情報入ってきますよね。誰か喋ったものとか見たもの、読んだものが情報入ってきますよね。そこであなたが知ってるって思った瞬間に、あなたの脳は、それ以上の情報をね、探そうとしたり、取り入れようとしたりすることをしなくなっちゃいますね。つまり、ブロックをしてしまうんですね。そう。で、これはおそらく、あなたも絶対ね、今までの人生の中で経験一回はあると思うんですよね。そうで、僕も本当にすごくたくさん経験があって、例えばね、僕はもともと、そのコンピューターのね、パソコンで、ウェブサイトを作ったりする仕事をしてたんですけど、例えば、そのデザインだったりとか、そのプログラミングっていうのもやってたんですけど、長い間からね、10年以上やってたんですけど、でそこで、クライアントさんが来てね、で、このウェブサイト、こういうデザインでこういう機能をつけてくださいって言って、で、他のその例を見せてくれるんですよ、サンプルを。こういう形のサイトにしたいんですっていうふうに言ってくる場合があるんですよね。そう。で、その人はもうそれがいいっていう現実にも入り込んでるんですよね。それと同じものを作りたいっていうもう意思が固まってるんですね。で、そこで僕が、 その機能とかね、デザインを見て、あ、これ簡単だなとかね、思ってしまいますよね。そうするとその瞬間に、それ以上ね、もうその見た目だけのその一瞬の、そのワンフレームだけを切り取ってしまって、そっからね、その機能を使って本当に何がやりたいのかとかね、その機能の裏にはどういうまたね、いい機能が、まあ連携しているのかとかね、そういうのを一切見ることをしなくなってしまうんですね。やめてしまうんですね。そう、だから知ってるって一回思い出すと、本当に自分からね、なんか積極的に何かをやろうっていう気持ちがどんどん薄れていくんですね。そう。で、これが本当にすごく怖いことで、おそらくあなたの成功を大きく妨げてしまうなっていうふうに僕は、今までね、もう十何年間ビジネスやってきて、それをすごく感じてます。で、もちろんこの知っていることは最大の敵っていう、このマインセット自体を僕は、お金の信用を聞くまではね、はっきりとは分かっていなかったんです。で、実際にこの村上さんからね、この知っていることが最大の敵っていうね、マインセットをいただいて、で、まあ実践してみたところね、非常に大きな変化がやっぱり見られたのね、自分の中で。ああ、なんか、本当になんかこれ分かってよかったなとか、これ知ってるだけで世界観が本当に変わるなとかね、というものをものすごく感じたんです。そう。なので、これはおそらくあなたが何かを始めるとか、まあ学ぶことを始める上でね、とってもパワフルなマインドセットだっていうふうに僕は感じています。で、逆にね、その知ってるっていうそのマインドセットありますよね。それをあなたの中からもうカチャンって外すだけでね、あなたのすべての行動が本当もう楽ちんになるんですね。もうそれは本当は当然のことで、知らないっていうふうな考えでね、もうあ、それ知らない知らない。どんなことっていうのは、もちろん知らないって言って放棄しちゃダメですよ。その後に、それどんなことっていうふうにね、それをまあ積極的に知ろうとする、まあ、気持ちが大切なんですけど、そうで、そういうね、知らないって何なのっていうそういう気持ちが、で、常にいることでね、本当あなたの人生って本当に全て楽になってくるんですね。だ例えば、知ったかぶりってありますよね。知ったかぶり。そう。知ったかぶりの、まあ、本性っていうのは、要は、人からあの人はなんか何も知らないねって言われるのが嫌だとか、あるいは知ってることでかっこいいと思われるとかね。そう、そういう、まあ、要は心の中にそういう気持ちがあってね、働いてしまう、まあ行動っていうかね、態度なんですけど、で、僕もね、学生の頃とかよく知ったかぶりをしたことあるなって今考えると思うんですけど、辛いんですよね。そう、知ったかぶりをすると。知ってるって思いながら行動したりすることとか、ね、知っているっていう、まあ、知ったかぶりっていうのは知っているって、もう自分に暗示をかけてしまうことなんですよね、ほとんど。そう。で、後で、まあ、後悔するんですけど、なんか、あ、やめとこよかったなとか、あ、やっぱ辛いな、このポジションとかね、思うんですよね。そう。で、それを、例えばね、その、まあ、知ったかぶりが一番わかりやすいと思うので、説明、知ったかぶりでね、説明するんですけど、そう、知ったかぶりをやめると、ほんとね、楽になりますよね。友達付き合いとか、人付き合いが。そう。なんかポジションが常になんか自分がなんか本当オープンになったポジションに感じるんですよね。そう、そうすると何が起こるかっていうと、いろんな知識を吸収することができるし、いろんな感情とかもかね、なんか本当微妙な感情とかも感じれるようになってくるんですよね。で、それがすごく大切だなっていうふうに僕は感じてるんですね。そう。まあ、つまりね、言い換えれば、もう完全な裸の状態で生きられるっていうことが可能になってしまうんですよね。知っていることが最大の敵だっていうマインセットを身につけるとね。そう。で、人生で本当これほど楽なことはないと僕は感じていて、まあ、なぜならね、進化と成長ができる器が一気に大きくなってね、それでまあ心に余裕がね、本当発生するんです。そう、もう進化と成長をね、本当もういつでも知らないと思ってるから、でも知りたいと思うわけですよね。だから、貪欲にこう学んだりね、聞いたり人に聞いたりするわけですよね。で、要はそうすることによって、もう本当自分がオープンな状態でそういう情報が入ってくるからね、器が本当大きくなってね。で、常に自分はもう知ってるとか緊張している状態でなくて、もうリラックスしている状態でいるわけですよね。そう、だから本当心に余裕が現れるんですよね。そう、例えばね、そのビジネスは要はマインドセットが重要ですって言われて、ああまあ確かにそうですよね。もうビジネスするにはマインセット重要です。あ、村上さん言ってました。知ってます、知ってます。俺それ知ってるみたいなね。感じになったらもうそこでおしまいなんですよね。それ以上もう考えたくもないし、考えようとも思わないと思うんですよね。 で、僕も同じことやってしまったら、必ずそういうふうな方向に、ね、向かっていってしまうというふうに僕はもう感じています。まあ、それはつまりね、あなたの成長や進化を自ら止めてしまう、本当危険な行為なんですよね。さっきもちょっと言ったと思うんですけど、でもここでね、そうなんですか、知らなかったですとまではまあいかなくても、あ、やっぱりそうか、でも具体的にはどういうことなんだろう、この人が言っているそのビジネスマインドセットは重要ですっていうのはどういう意味なんだろうかっていうふうにね、ちょっとあなたの心をオープンにするだけで、そのあなたがまあそういう知識とか情報とかね、まあその進化成長を受け入れる準備の状況っていうのが本当一変するんですよね。そう。で、この感じを繰り返していくだけでね、そのあなたの、まあその先入観というか、まあ誰かの人の話を聞くときとか、誰かに、まあなんか学ぶときとか、本を読んだりね、情報をね、あなたの中に入れるときですよね。そういうときの、まあなんていうんですか、吸収のスピードとか、その吸収する、例えばパイプがあったら、その太さがね、すごく変わってくるんですね。で、僕自身もそれをすごく感じてるんですよね。で、僕はやっぱ一番それを感じた時は何かっていうと、まあ僕はこのお金の新聞の音声をね、もう本当何回も何回も毎日聞いてるんですね、繰り返しに。そう。で、その繰り返し聞くたんびに、その1回目聞くよりも2回目、2回目聞くよりも3回目、で、3回目聞くよりも4回目みたいな感じでね、新しい発見がどんどんどんどん生まれてくるんですよね。で、例えばあなたがね、お金の新聞の音声を聞いていて、例えば、この知ってるっていうことは、あなたの最大の敵ですっていうところが出てきたときね、知ってる、うん、それ前回も聞きました、みたいな感じで流しちゃったら、もうそれ以上ね、その後に続く言葉はやっぱあるわけですよね。それを説明する言葉だったり、その前置きの言葉だったり、で、村上さんの言葉があるわけなんですけど、それがでも頭に入ってこなくなっちゃうんですね。そう。でも、ちょっとあなたの心をオープンにして、でもっと吸収してやるぞっていう貪欲な気持ちになってね、で、俺は何も知らないんだみたいな感じでね、聞き出すと、あ、こんなこと言ってたっけ？あれ？こんなこと言ってたっけなっていうね、ことがすごくたくさんあるんです。で、気づきがすごく多くなって、同じ1時間の音声を聞くのでも、これが2回、3回、4回、5回って聞いていくとね、もうほんと10時間分ぐらいの内容になってしまうんですね。そう。これが要は、あなたの器が大きくなっていく瞬間じゃないかなっていうふうに僕は感じてるんですね。そう。でね、まあこの知っているっていう行為ですよね。まあ、考えっていうか思考を止めるには、どうしたらいいかっていうことなんですよ。そう、これを止めれることができればね、本当にあなたの人生は、もう本当楽ちんになって、もうリラックスした状態でね、それで本当幸せでも充足感の溢れる、まあ、人生を送っていけるんじゃないかなと思うんですよね。なぜなら、あなたは肩肘を張る必要がないからですよね。緊張する必要がないからなんですよね。そう。やっぱ人間の生活で一番の敵って僕はストレスだと思ってるんですよね。そのストレスフリーになることが、やっぱ充足感のある人生につながっていくんじゃないかっていうふうに僕は最近特にね、本当に感じてるんです。そう。でね、まあその知っているっていうことを止めるにはどうしたらいいかっていうのは、僕が実践してることは何かっていうと、例えばその話してる相手をね、本当信頼することなんですよ、心から。そう、話してる、あなたが話してる相手いますよね。何かをまあ教えてくれてる、何か情報をくれているっていう人の、まあ、その相手を信頼することで、その情報とかを信頼するんじゃなくて、相手を信頼すること。ただこれだけなんですよね。そう、これを僕は、なるべくその人と会うときとか、電話をするときには、これをするようにしてます。そう、ここで例えば、相手の言ってることね、もう、あ、それ知ってる知ってる。あ、この間そういえばテレビで見たなとかね。まあ、時々僕もなっちゃうんですけど、そう、それをやっちゃうとね、そこで会話はもう終わってしまいますよね。それ以上伸びないし、例えばそれを知らないっていうことであれば、え、何それ何それってなりますよね。話続いていって、またさらなる情報とかね、気づきが、得ることができるわけですよね。そう、だから、それは信頼しているからこそ聞けるわけですよね。あなたがその相手のことを信頼していなかったら、絶対にそれ以上の情報を聞き出そうとかね、もっと聞きたいって思わないですよね。普通はね。そう、だからこれどういうことかっていうと、僕ら人間は、要は信頼してない人間をね、ジャッジしてしまう可能性があるんです。そう。まあ、要は、この人本当のこと言ってんのかな？いやいや、もう俺の方が全然知ってるからとかね、いう感じで、なんかジャッジしてしまうんですよね。そう。で、これも僕も、本当もしょっちゅうあって、 で、本当に気を使っていないとすぐこっちの方向に行っちゃうんですよね。で、これは多分人間の本当もう何万年とかもう何十万年とか刻み込まれた DNA だと僕は思ってるんだけど、例えばね、その人をまあ信頼していれば、もう、知ってるって例えば思ってもね、この人は本当に言いたいことは何なんだろう、で僕に伝えたいことは何なんだろうとかね、この先の話はどうなってるんだろうとか、そういうことを思い出すんですよね。でそれがもう簡単になるんですよ、信頼してしまえば。信頼して、ね、いなければ、聞きたいとも思わないですよ、さっき言いましたけど。そう。で、まあ本当に信頼してなければね、いや、こいつの言ってることなんか知ってるけど、なんか俺の方が正しいなとかね、ね、本当かなとかね、疑いから入るんですよね。そう。本当、相手のことを疑いながら聞くっていう体制になってしまうんですよね。で、これはおそらくあなたもね、ものすごいたくさん経験してるし、特に本当わかりやすいのは、あなたが初めて見る LP とかセールスレターとかね、メルマガなんかを思い浮かべれば、もうすぐわかると思うんですよね。そう。最初からその LP とか見て、ああ、なんか怪しいなとか、うさんくさいなとか思いながら最初読みますよね。ほとんどが。よっぽどものすごいコピーじゃない限り、そういうふうに思うと思うんです。そう。で、それを少しずつね、解いていくのが、もうコピーライティングのね、役目なんですけど。そう。で、まあね、そういうところで、その、あなたを疑いながら、その LP とか先生とか見てるんですけど、例えば、まあ、あなたが信頼してる人がね、書いた LP も知ってるんですよ。あ、今回この、すごく信頼していて、この LP でちょっと今回、プロモーションしますとかね、いうことであれば、その LP 見た瞬間に疑いの目から入らないですよね。どういうことやるんだろうとかね。ね、何が目的なんだろうとかね。いろいろ考えながらやりますよね。疑いの目ではないですよね。そう。これがすごく大きな違いなんです。相手を信頼しているかどうかっていうところが本当ポイントなんですね。そう。だ逆に言えば、信頼してもらうことさえできればね、あなたはそのものを売り込んでも、ね、買ってもらえるようになったりね、信頼してもらえるようになったり、なんか尊敬してもらえるようになったりとかね、なるんですよね。そう。その結果、リピーターになったりね、見込み客になったり、ね、あるいはその紹介者になってくれたりするわけなんですよね。そう。で、もうちょっと分かりやすい例で言うと、例えば初めて行く洋服屋の店員さんからね、なんかこれどうですかとかね、これは今季のおすすめですとか言われても、なんか、それ絶対買おうとか思わないですよね。初めて見た店員さんに。でも、あなたが常連になってね、もう本当その店員さんのことをよく知ってるんですよ。知ってて、ね、じゃあ、これなんとかさん、〇〇さんとか言って、あなたの名前言ってね、それで、これ本当に、あなたのために特別にちょっとね、取り寄せたものなんですけど、どうですか？多分似合うと思ったんですけど、って言われて、時にね、その人を知ってるのと知らないのとでは、もう運命の差ですよね。知らなかったら、なんでこいつうさんくさいなって思いますよね。あなたのために取り寄せたとか言って。でも、あなたとはもうそこ常連でそこで常にね、買ってる人であればね、あなたのために特別に取り寄せましたって言われたら、ああ、ありがとう。なんか嬉しいなって思いますよね。そう。それに先入観のっていうのはまずなくなって、信頼があればね、信用してればね、そう、それで疑いの気持ちっていうのはなくなるわけですよね。もうだから、もっと情報を得ようとかね、ね、もっとなんか、この人のことを知りたいとか思うようになったりしていくわけなんですよね。そう、すごく大事なポイントだと思います。この信頼しながら話を聞くかとか、何かを見るかとか読むかっていうのはね、そう。で、じゃあね、その、では実際に何をすれば、この知っているっていう行為を止められるのかっていうことなんですよね。やり方は分かったと。要は相手を信頼すればいいんでしょっていうことなんですよね。そう。でもね、実際に何をやれば、それができるようになるのかっていう話を今からちょっと具体的にね、するんですけど、ほんと単純で、これにはやっぱりね、その練習が必要なんですね。練習。もう普段日頃から、もう知っているをなくす練習ですよね。そう。で、これは本当最強の練習法があります。で、この知っているっていうね、ことを、なくすね、マインドセットを持っていれば、まあ僕自身もね、本当完璧じゃないですよ。まだまだ全然練習が必要だし、うん、何年かかるかわかんないです。でもね、諦めて絶対、このスキルを僕は完全にマスターしたいというふうに思ってます。なぜなら、このスキルをマスターしてしまえば、本当もうビジネスでね、怖いものがなくなってしまうんじゃないかっていうぐらい本当にパワフルなスキルだなって思ってるんですね。 まあどういうことかっていうと、要はね、その知っているってことを相手を信頼して、要は話を聞いていくわけですよね。で、相手を、まあ相手のことを信頼して話を聞くってことは、そこから相手のことをもっと知るようになるっていう行為に入りますよね。そうすると、何が起こるかっていうと、その相手の痛みポイントとか共感ポイントっていうのが見えるようになってくるんですよね。例えばそこであなたが知ってるっていうね、そのマインセットで話を聞きに行ったら、それ以上のことは、もちろん吸収しないし、その人のことを聞こうとも思わないし、興味も持たないし、あなたの頭の中をもうシャットダウンしてしまうわけですよね。そう、そこから生まれるものなんてもうないわけですよね。そう。だから、このスキルを身につけると、要は痛みポイント、共感ポイントっていうのが見えてくればね、その人に何をしてあげれば喜ぶかっていうのが分かるようになるんですよね。これはイコールビジネスと言えば何が売れるかっていうのが分かることなんですよね。そう。だからもうただ単にね、まあ、このお金の新聞の中では最初はね、要は村上さんの話を全てね、ちゃんとね、知ってるっていうことをしないで、僕は何も知らないんだ、教えてくださいとかね、もっと知りたいですって貪欲になりましょうっていう意味で、このね、知っていることは全てあなたの敵になるっていうマインセットをね、村上さんは教えてると思うんですけど、実はこれが、ね、あなたのビジネスのもう全体像に関わってくる、もう本当パワフルな、ね、スキルなんですよね。そう。で、まあ村上さんはもうこれを、もう僕が勝手に見る限りではね、マスターされてるんじゃないかなっていうふうに思うんです。だからあんないいコピーも書けるし、うん、共感できるような文章もね、スラスラと書けてしまうんじゃないかなっていうように僕は感じてるんですね。で、僕ももちろんそこを目指していくわけだし、あなたもね、そこを目指していく必要があるんです。そこを目指すことによって本当にね、ビジネスがね、簡単になっていくんじゃないかっていうように僕は少し感じ始めてるんですよ、もうすでに。そう。で、あなたもすぐにできることです。で、この最強の練習法は何かっていうことなんですけど、例えばね、あなたが誰かと話しますよね。で、その時に、とにかく相手にスポットライト当てるってことに徹底してみてください。で、これ超大事なんですけど、超難しいです、本当に。本当、超がつくほど難しいんですね。で、もう僕自身も本当ね、これ毎日実践してます。で、人と会うときにね、僕がまあ心がけているのは、とにかく相手の話だけをするっていうことなんですね。自分の話は一切しないです、僕は。基本的に聞かれるまではね。そう、まあ、相手のことを質問、質問、質問なんですよね。そう、それを、もう本当にもう毎日ですね。もう、人と会った時、あるいは人と会った時には、それをするようにしてます。僕は何をやったとか、どこにいるとかね、そういうことはもう一切言わないようにしてます。で、それをかなり習慣化できたんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、で、それをやる中でね、ちょっと一つ気づきが、大きな気づきがあって、これ本当衝撃的なことなんですけど、まあこれ僕だけじゃないと思うんですけど、ね、誰か対話しますよね。対話してるときに、まあ人はね、要はあなたに興味が一切ないってことです。自分に興味があるんですね、みんな。そう。だから人のことだけを、相手のことだけを考えて話して、相手の話題だけ、質問だけしますよね。そうすると、自分のこと一切聞かれないんですね。そこに気づくんです。そう、自分のことを一切聞いてくれないんですね。そう、ちょっとなんか一瞬寂しい気持ちもなったりするんですけど、これ本当も事実で、多分あなたもやってみればね、わかると思うんですけど、もう本当相手のことだけを考えて、まあ、相手に質問だけ言いますよね。相手のスポットライト。相手にだけスポットライトって喋るっていうことをすると、もう見事なまでに、あなたに質問一切してこなくなります。そう、自分のことを話し出したりとかね、するようになって、本当面白いですよ。やってみると。で、僕もそのマーケティングの、担当させてもらってるね、まあ、会社、企業があるんですけど、アメリカの。で、まあ、そこの社員さんとかとね、よくトレードショーって言って、見本市っていうのがあるんですよね、ラスベガスとかで。そういうとこ行って、その社員さん、初めて会う社員さんとかと、まあ、要は会ってね、まあ、いろいろ話をするんですけど、そこで、マインセットの話とか結構するんですよね、わらと。そうすると、で、マインセットするときに、まあ、その相手のことだけを要は聞くんですね。自分のことはもう一切もう自分は本当黒子みたいな感じになった感じでね。話すんですけど、そうすると、もう初対面の人ってでも普通は、その相手のこと知ろうかなとか思ったりしますよね。普通に会話したらね、その自分にスポットライトあったりすれば、あ、じゃあこの子も聞かなきゃとか思ったりしますよね。そう、でもそれを全くね、スポットライトをパチンって向こうに当ててしまって、 そこに集中してフォーカスして喋ってしまうと、初対面の人でもね、もう自分のことしか喋らなくなってしまうんですね。そう、すごく興味深いんですよ、これ。そう、面白いし、で、なんか、やりながら、あ、面白いなと思いながら話してるんですけど、そう。で、そういうところ、いろんなところでね、あなたも試してみると、まあ、あの、恋人でもいいし、奥さんでもいいしね、で、お子さんでもいいしね、その会社の人でもいいし、とにかく試してみてください。相手にスポットライトを当てる。で、これは別に特になんか構えてね、よし、練習するぞっていうことじゃなくて、普段あなたの会話の中でできることですからね。だから誰でも簡単にできると思うんです。そう。で、こう、まあ、こうやって相手にスポットライトを当てて話しているうちにね、要は相手を、まあ、尊重するスキルとかね、まあ、先ほど言ったように共感するスキルっても同時につか、ついてしまうのでね、すごくあなたはこれから、まあ、情報ビジネスをやったり、あるいは、そのビジネスをやっていく上でね、お客さんの現実に入って、まあ、共感して同情してっていうことがね、できるようになれば、要は物が売れていくわけですから、そう、そのスキルにつながるので、とても大事なのかなっていうふうに僕は考えています。そう、で、これに加えてね、要は、お金の新聞とか、まあ、要は、まあ、他のね、教材とかも聞いてるかもしれないですけど、あなたが信頼している人の音声を、とにかく何回も何回も繰り返して聞いてみてください。で、まあ、特にお金の新聞は僕はすごくお勧めしているので、お金の新聞をもう1回とか2回じゃなくてね、もう5回とか10回聞くように、一生ごとにね、そうしてもらったらすごくいいかなと思います。あなたの人生は本当に変わるんじゃないかなって。僕自身もね、本当にいろんな変化が、本当にすごくいろんな変化があって、うん、まあ、こうやって、ね、村上さんとのお手伝いさせてもらうこともできてるし、すごく本当人生変わっていくなっていうのがあるんですよね。そう。だから、たった一つのね、この、要は、知ってるっていうことが最大の敵っていう、このマインドセットが、要はここまで発展していって、もうあなたのね、そのビジネス人生の全てを変える要素の一つになっているっていうことをね、実感してもらえると、どれだけ大切なものかっていうのをね、分かってくるというふうに僕は感じています。そう。なので、ね、普通にね、普通のこれからの会話の中で、要は相手にスポットライトを当てて、相手を信頼しながら、ね、喋るっていうことをやるだけで、あ、俺それ知ってるとかね。あ、それ知ってるよ、もう聞いたから何回も聞いたからいいよっていうふうにはね、ならなくなってきます。そう、そうすることで、ね、相手の現実に入り込めたり、共感できたりね、するわけですから。うん、すごくいい、もう、本当にパワフルなスキルだなっていうふうに思うので、ぜひともね、まあ、僕と一緒にでもいいんで、マスターしていったらな、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。そう。で、まあ、これをやることでね、結局は、あなたの、まあ、進化と成長をね、まあ、伸ばすことができるわけですよね。そう。で、先ほど言った音声を何回も聞くっていうことで、新しい発見が生まれたりしてね、その進化、成長を繰り返して、あなたの器も大きくなって、リラックスしていってね、本当ストレスフリーの生活をすることができるんじゃないかなっていうふうに感じています。はい。では、今回の音声は、この辺で終わりにしたいと思います。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。ロサンゼルスより、ケン・カミムラでした。